ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, listener の皆さん。今日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。COVID-19 パンデミックによる危機後のインドネシアの経済回復について、ジョコ・ウィドド大統領は中国に次いで最速である可能性を示唆することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は COVID-19 の大流行による危機的攻撃の後、世界経済とインドネシアの成長に関する国際通貨基金や世界銀行などの世界の金融機関からの多くの予測に当惑しないよう彼のスタッフに警告しました。ジョコ・ウィドド大統領は2021年の歳入歳出予算草案をテーマにしてバーチャル限定会議で COVID-19 パンデミックによる危機後の世界経済の回復に関する世界銀行の予測は、平均世界経済成長を超えて、インドネシア経済が回復し、中国に次いで2番目の速さになることを明らかにしました。さらに、ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシア経済がその数値を超えて成長するだろうと楽観的だったと付け加えました。なぜなら、インドネシアの経済が現在、他の国ほど悪くないからです。それにもかかわらず、大統領はスタッフに警戒を怠らないように指示しました。その理由は、COVID-19 の第2波のリスクがまだあるためです。さらに、ジョコ・ウィドド大統領は、世界経済は以前として非常にダイナミックで不確実性に満ちていると述べました。なぜなら世界の金融機関は2020年と2021年の経済成長に関する予測を常に改定しているからです。それでは次のニュースです。世界保健機関はコロナウイルスパンデミック一つの大きな波、季節は無関係についてお伝えします。世界保健機関は火曜日に北半球の夏の間の新型コロナウイルスの伝染について安心するべきではないと警告しました。なぜなら、このウイルスは季節的傾向のあるインフルエンザとは異なるからです。世界保健機関のスポークスマンであるマルガレット・ハリス氏はジェネーブでのバーチャル会議で大勢の群衆に広がった伝染を遅らせるための措置の実施に警戒を促しました。マルガレット氏はまたコロナウイルス波について思い悩まないように警告しました。マルガレット氏は、これは大きな 波であり、わずかに上昇または下降する可能性があるが、最善の方法はウイルス感染の波を一定にすることだと述べました。それでは次のニュースです。イスラエル、レバノン南部で発砲することについてお伝えします。レバノンの国営通信社、ナショナルニュースエージェンシーまたは NNA は、イスラエル兵士が国境で疑わしい活動に対して発砲したと報告しました。NNA は、イスラエルの軍隊が南レバノンのクファルケラのムダラで発砲したと報告しました。トルコの通信社アナドルエージェンシーは7月27日水曜日にイスラエル政府とレバノン政府の両方がこの事件について声明を発表していないと報告しました。月曜日にレバノンのナシフ・ヒッティ外務大臣は、政府は7月27日のイスラエルの攻撃について、国連安全保障理事会に正式な訴状を提出すると述べました。イスラエル軍は声明で月曜日に、ジャバル・ロース地域でヒズボラによる侵入の試みを阻止したと述べました。イスラエルのメディアはまた、レバノンとシリアの国境と現在イスラエルが占拠しているゴラン高原の境にあるシェバテンバに侵入しようとしているグループの存在を報告しました。しかし、ヒズボラは彼の声明でその主張を否定しました。それでは次のニュースです。タリバンはイドルアドハ祭日中の停戦を発表したことについてお伝えします。タリバンはアフガニスタンでの3日間の停戦を発表しました。7月30日金曜日に実行され始めたステップはイドルアドハ祭日を祝うために行われました。また、長い間続いてきた平和交渉が再開されたことを示しています。アフガニスタンのアシュラフ・ガニ大統領は、タリバンとの交渉プロセスが来週再開される可能性があることを示唆しています。ガニ大統領が会談を行った囚人を交換するプロセスが進んでいると述べた後、その発表はタリバンによって行われました。平和への政府の取り組みを示すために、イスラエル共和国は5000人のタリバンの囚人の釈放を完了する予定です。これは7月29日、水曜日にアルジャジラが報告したように、政府当局者にアシュラフガニ大統領が語ったものです。アフガニスタン政府は2月に米タリバン合意で釈放すると約束した囚人の数に言及しました。それでは次のニュースです。イスラエルとウクライナが飛行機事故の被害者の報酬を公表することについてお伝えします。イラン代表団は7月29日水曜日にウクライナを訪問し、1月8日にテヘラン首都で撃退されたウクライナ国際航空の飛行機の補修に関する会談を行いました。イランの代表団は7月29日と30日に撃墜された飛行機の犠牲者に対する 補修の問題を議論するために会議を開くようにウクライナ人からの要請で訪れました。補修額は交渉で決定されます。ウクライナの航空会社のボーイング737-800 はテヘラン・イマム・ホメイニ国際空港から離陸した直後に墜落しました。この事件はイランのイスラム革命警備隊がイラクのグッド軍の指導官であるカセム・ソレイマイニの殺害に対する報復としてイラクの米軍を標的とした数十の弾道ミサイル攻撃の数時間後に発生しました。犠牲者の約176人はイラン、カナダ、ウクライナ、スウェーデン、アフガニスタン、ドイツ、イギリス人でした。しばらくして、イランはまたウクライナの飛行機が偶然にミサイルによって攻撃されたことを認めました。それでは最後のニュースです。政府は北カリマンタンでインドネシア、マレーシア国境道路プロジェクトを継続することについてお伝えします。政府はインドネシア全体で開発を公平に行うため、北カリマンタンでインドネシア、マレーシア国境道路プロジェクトを継続しています。この国境道路ネットワークは、インドネシア共和国の国家防衛と安全の機能を備えた戦略的インフラであり、国境地域の経済成長の新たな中心を支えています。これは水曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った書面による声明で、バスキ・ハディ・ムリオの公共事業住宅供給大臣が語ったものです。公共事業住宅供給省は、北カリマンタン州の 966.59km に沿った国境道路の建設を上々に進めています。道路インフラの開発は地域間の接続性や孤立した地域へのオープンアクセスを改善することを目的としており、特に国境地域におけるジャワ以外の開発を公平に行うことを目指しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。Voice of Indonesia。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高と 見なされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kulangkahkan kakiku Tak berharap temukan cintamu KamuKamu, ya kamu
Semuanya berbeda Waktu pertama ku melihatmu Kamu, kamu, ya kamu Aku tiba-tiba sayang Aku tiba-tiba cinta Waktu pertama melihat Melihat senyum manismu
Menggoda hati yang kaku Akan kehadiran cinta Ini kan namanya cintaPada pandangan pertamaku Oh, yeah, yeah,
yeah. Langkah kakiku ini Berhenti tepat di hadapanmu Kamu, kamu, ya kamu Ku tak ragu, ku tak bimbang
Untuk menjadikan kamu ratu, ratu
Tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta Waktu pertama melihat senyum manismu
Menggoda hati yang kaku,
tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta.
Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Listener 皆さん、Indonesia 語です。今日は海洋水産省は2020年までに200ヘクタールのマングローブ地の回復を目標としていることについてお伝えします。海洋水産省は2020年に様々な国の海岸地域で200ヘクタールのマングローブ林の回復を目標としています。海洋水産省の海洋管理局長であるアリオ・ハングノ氏は7月26日日曜日にジャカルタの記者会見でマングローブの回復は12箇所にマングローブを植えることで実施されると述べました。優先順位の高い場所の一つは、計画された40ヘクタールの触媒面積があり、すなわち東ランプンのマルガサリ村とスリミノサリ村にあります。アリオ局長によると、この場所でのマングローブ植物の修復は、侵食を防ぎ、海洋生態系を改善することを目的としているということです。それだけでなく、この場所は東ランプン県の沿岸コミュニティに大体の生計手段を提供できるエコツーリズムエリアになることも期待されています。2024年までに海洋水産省は1800ヘクタールのマングローブ触媒を警告しています。マングローブの修復のために海洋水産省が行うもう一つの取り組みは2021年に10の県都市に建設されるマングローブ地帯と沿岸生態系学習修復センターの建設を通じてマングローブの位置を特定することです。一方、海洋水産省の沿岸及び小島利用の責任者であるモハマッド・ユスフ氏はマングローブ林は波や海面の上昇による侵食の対策として沿岸干渉システムとしての主な機能に加えて豊かな炭素を醸造していることを明らかにしました。彼はまた、インドネシアは世界のマングローブの 23% を持っていると語りました。マングローブは海洋生態系の制御に加えて世界の炭素の制御として重要な役割を果たしています。ユスフ氏はまた、マングローブをダメージから保護し、解明な方法でマングローブ生態系を利用し、マングローブの生態系は非常に脆弱で制限されているため、その持続可能性を維持するようコミュニティに要請しました。200ヘクタールのマングローブの植林は、インドネシアの12カ所行われます。例えば、アチェ州の kita aceken. Bangka Belitung Shu no Belitung Ken, Nishi Sumatera Shu no Nishi Pasaman Ken to Pesisir Selatan Ken, soして Rampung Shu no Higashi Rampung Ken nado desu. Nishi Jawa Shu dewa Mangrove no Shokurin wa Cirebon Ken, Chuo Jawa Shu no Rembang Ken, Higashi Jawa Shu no Sampang Ken, Proboringo Ken, Lamongan Ken de okonaware mashita. Ippo, Nishi Kalimantan Shu dewa Mempawa Ken de okonaware, Nusa Tenggara Shu dewa Kupang Shi de okonaware mashita. Listener no minasan, kore de Indonesia ku wo owaremasu.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang walau tak ada ruang. Raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソオンインドネシアです。 今日は東カリマンタン州のブドロップの伝統をご紹介します。ダヤクはカリマンタン州の先住民族の一つです。この部族は多くのサブ部族があります。その一つはダヤクアガバクのサブ部族です。ダヤクアガバクの部族はスンバクン地区、スブク地区、ルンビス地区およびブルガン県の一部に存在しており、すべて北部地域の東カリマンタン州にあります。この部族は古代の伝統を持つことで知られています。今日でも維持されている古代の伝統の一つはブドロップの伝統です。ブドロップはダヤクアガバク族の神の裁判の伝統です。このユニークな伝統はダヤクアガバク族の間で発生する問題を解決するために開催されていました。ブドロップは習慣的な審議が両当事者の解決につながらない場合に、仲間のダヤクアガバク間で発生する争いを解決するために取られる最後のステップです。ブドロップの伝統で解決される事件は盗難、不貞、土地紛争から殺人にまで及びます。ブドロップの伝統の保持する前に、習慣的な長老たちは通常意図的な家族関係によって市民間の争いを解決しようとします。ブドロップの儀式を行うには、儀式を実行する際に敗者が賠償金を用意する必要があり、多額の費用がかかります。両当事者は通常数千から数億ルピアの費用がかかる古代の壺の形の賠償金、または儀式が始まる前に合意に従って豚などの家畜の形の賠償金を用意する必要があります。ブドロップで敗北した者は結果を受け入れ、合意された賠償金を支払う必要があります。ブドロップ儀式は伝統的な長老たちの特権です。ブドロップの実施の有無は伝統的な長老たちに大きく依存しています。ブドロップの伝統は、ブドロップの加害者の場所の印としての木製のランブタンの森やカランブクなどの特定の条件と、祖先の霊の召喚式の条件を備えた川で開催されなければなりません。戦争の召喚には黄色の米、バナナの花房、黄色の布、赤色の布、カランブク木などの儀式や整備が必要です。霊召喚式では、陸と海の戦争のすべての精霊がブドロップの行霊の進行を目撃するために呼び出されます。この儀式のポイントは、神に描写を議定する許可を求めることです。儀式の召喚式の後、争っている 両者は儀式場として川に招待されます。川では伝統的な長老たちが2つのカランブク丸太を大人の身長ほど深さに植えています。ランブタン木の2本の桑は儀式場の目印であるだけでなく、争いをしている二人の住民がダイビングする場所でもあります。ブドロップの伝統では、水中でダイビングする無実の人々は通常陸上で行うような呼吸をするを信じています。彼らは呼吸困難になりません。有罪の人は水生動物や祖先の霊から干渉を受けると考えられています。罪のある人は水にとどまったままでいると耳や鼻からの出血を経験する可能性があります。死に至ることさえもあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
jatuh bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali, kembali.
Dan kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.
Krisna の皆さん、warna-warni です。今日は、デアサ、木すべき由来の天然消毒剤についてお伝えします。世界保健機関の調査によると、アルコール含有の消毒剤には将来的に危険な重金属化合物が含まれています。皮膚の炎症と皮膚がんだけでなく、長時間吸入すると肺がんの原因にもなります。このパンデミックの間の消毒剤の使用はとても大きな影響を及ぼします。この状況を踏まえ、環境林業省のインドネシアの森林製品研究開発センターは、アノグラブミヒジョ生産者協同組合と協力して、人間の健康にとって非常に安全であることが証明された天然消毒剤を作成しました。この国家の開発の結果は、ブランドデアサの製品の形で表示されます。木作液で作られたこの有機生成品は、アルコールや化学薬品を一切使用していません。したがって、この消毒製品は人間やペットに害はありません。これらの製品は動物の飼料や植物の肥料としても使用できます。生産者協同組合の最高経営責任者であるヨハネス・ワリアン氏は、木作液または木酸は木炭製造プロセスの熱分解によって生産された液体であり、酸素レベルが低いと説明しました。木材製品研究開発センターの研究者たちは、数十年にわたって木作液をバイオ農薬およびバイオ肥料としての使用に成功しました。あと、 COVID-19 と戦うための木作液というさらなる研究を行いました。同様に、環境林業省の環境研究所で実施されたテストでは、その製品の結果は有効であることが判明しました。デアセプは人体に加害ではありません。飲み込んだ場合でも それが有害ではないだけでなく 70% のアルコールよりも効果的です。リスナーの皆さん、これでワルナワルニーを終わります。
西より世界をお届けしているポイントの西です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。まずこう tercipta untukku を聞いてみましょう。ベタリアスナタが 歌います。ベタリア・ソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバム「コウ・テルチッタ・ウンドゥク」「あなたは私のために作られた」は1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲はインドネシアのポップ・ミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。コウ・テルチッタ・ウンドゥクは彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリア・ソナタによるコウ・テルチッタ・ウンドゥクです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Semua tahu
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。